ここにいるみんなで一緒にノアを作っていこうぜ。
インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう。ということで本日は本題入る前にプロレスリングメシング号外ということで、久しぶりにですねちょっといいお店を見つけたので紹介したいなというふうに思います。プロレスリングメシングですね、馴染みのない方もいらっしゃると思うんですけれども、プロレス会場周りでですねプロレス観戦前後にご飯を楽しむ、食べるところ、それからプロレス談義を温めるところ、でおすすめのねお店なんかを一回紹介した時あったんですけど、2回か、はい、それ久々にねちょっといい店が見つかったので、号外と称してですねちょっとご紹介したいなと思います。今日紹介するのはですねフレンチヌードルファクトリーというお店です。まあ、ご存知の方も結構いるのかもしれないんですが、水道橋神保町エリアのですね超人気ラーメン店、エビ丸ラーメンっていうですね、はい、ラーメン屋さんがあります。これの姉妹店になります。このお店は常に行列のできるラーメン屋さんで、なんですね。で、そこのラーメン屋さんの姉妹店なんで、まあまあ廉価版と思われがちなんですけど、時間とタイミング次第でほぼ同じクオリティのラーメンが、まあ、待たずに食べられるっていうところが一番強いかなと思います。どんなラーメン屋さんなんだっていうと、こうフレンチヌードルファクトリーと言ってる通りですね、ちょっとお上品な、はい、普通のラーメン屋さんとは違うですね、なんかお上品な味付けのラーメン屋なんですが、このラーメンがオマールエビだしなんですね。もう超エビラーメンって感じ、おされラーメンさ、なんせねサワークリーム塗ったバゲットが乗ってるからねラーメンにおされっつって、バゲットはおされだろう、どう考えても、はい、濃厚なエビだしがですね激うまで、これねラーメン単体でも超うまいんですけど、セットでですねリゾットを頼めるんです。ちっちゃい鉄皿みたいのに乗っかって熱々のを持ってきてくれて、そこにですね、まあ、ご飯とエビのぶつ切りにしたエビがこう乗っかってるんですけど、ここもエビですよ。これにラーメンのスープかけて、さらにその上から店員さんがチーズを削ってくれるっていう、ね、これもううまい、これ絶対美味しいやつじゃんはい、これがですねなんとお値段が1800円切るぐらいなんで、もう絶妙ですよね、値段的にも最高です。本当に美味しい。しかもですよ、この店何が熱いって、一番熱いのが営業時間が22時半までなんですね。はい、後楽園終わりに行ってです、つうか何ならサイン会寄ってからでもラストオーダー間に合うっていう、いやこれね本当美味しくて正直教えたくないんですけどねプゴトリスナーにはねちょっと共有しなきゃね、やっぱプロレス仲間には共有しなきゃということで、場所はですね楽和です。後楽園の東京ドームシティのですね、東京ドーム、後楽園から見ると東京ドーム挟んで向こう側の商業ビルなんですけど、これの1階の、ちょっと奥手ですね後楽園側から行くと、デリというかフードコーナーの一角にある形になってますので、はい、もしよろしかったら行ってみてくださいってな感じで行きましょうかね。本日の本題、ノア 4.11 後楽園のことを行きたいと思います。しかしですね、今年のノア後楽園賞はやばいですね。剣王塩崎の GHC 選手、陽平忠助 VS 早田瑛太の GHC ジュニアタッグと、森誠二のナショナルやった大会でしょ、それからワグナー・ジェイクの GHC 戦やった大会と、これ明確にやっぱりねこの去年と違って力を入れてきてます。タイトルマッチもりもり、特に GHC 戦はこの間も言いましたけども、後楽園ではここ最近やってなかったのをこうバンバンやるようになったと。で今大会もね、みんなが大注目するシングルマッチでしたからね。はい、剣王清宮を軸にして、さらにはジャック・モリス対早田のナショナルも加わりまして、本当ねもうやってくれんなって期待膨らむ興行になりましたよ。今年のノアの後楽園はもう皆勤賞狙ってるんで。 この日もね行くつもりはしてたもののチケットはね意外と様子見でのんびりしてたんです。でそしたら前回の後楽園 3.31 の後楽園で清宮がマイクで着火して着火してくれました。 4.11191 だって言った瞬間にえみたいな、じゃあ撮る今すぐっつって速攻で抑えましたね。その結果ですね、南ロレツのドセンター、はい、テレビにも何回抜かれちゃいましたけども、ここで、見まして、いやーね、もうねこの期待値上げ上げで、しかもねなんかおもろいアングル組んで、でテンション上がってるところに両席でした。そらね面白いわな。はい、そんなグレートショーだった 4.11 後楽園なんですけども、観衆は935人ということで、前回の後楽園と比べるとちょっと寂しい入りでしたね。南席の、両サイドを潰してました。まあ満帆の後楽園だとここもチケット売るって感じですね。さらには北の両サイドも潰してたので、結構な席数潰してました。南の両サイドを潰してたところで、あのロープ張ってたんですね。多分あそこあの空いてるからって言って勝手に前来て座っちゃう人がいるから多分そうしたんだと思うんですけど、はい、まあそんなこんなありまして、まあちょっとね客入りはもう一声欲しいところではあったんですけども、先の脳から考えたらね、あの入ってる方だし、何よりもですよ、盛り上がりが全然違う。これは前回から来てる流れですね。素晴らしかったと思います。早速行きましょう。第1試合ですね、スリーマッチ、忍者マックアレハンドロアルファウルフは8分38秒、シューティングスタープレス、で忍者マックがアルファウルフから勝利してます。現在、毎週月曜やってるマンデーマジックで、ジュニアフォーエーが、この前のね直近のマンデーマジックでジュニアフォーエーが行われまして、ここで忍者マックから直接フォールを奪ったウルフが、その試合で GHC ハードコアベルトを持って帰ってしまったんですが、これを持参してきました。もうねよくわかんない人、あ今なんか白の GHC ベルト持ってるのウルフなんだみたいな感じになっちゃうぐらい堂々としてましたね。はい、でベインが尾骨骨折で離脱して、ちょっと一部修正がもしかしたら図られたかもしれないんですけど、なんかベイン忍者マックだったのかなとかちょっと思うんですが、とはいえねウルフも強いというか、ロスゴルペは一人でも強いというか、つうかウルフ超強はい、そんなシチュエーションで迎えましたこのオープニングマッチ。タッグチームの忍者アレハが組んでウルフを攻める展開。終盤まで本当結構ギリギリ終盤までこの1対2の構図でした。ウルフ1、忍者マックアレハ2でやってました。ウルフのヒットポイントがゼロになったあたりですね、仲間あれというかはい、アレハ剥がし、忍者によるアレハ剥がしが始まりまして、最後は忍者が、シューティングスタープレス AKA ドラゴンベインの、シューティング違うツイスターベインが出まして、これで勝利しました。つうかあの忍者マックがシューティングスタイルと難易度下がっちゃうっていういいんだか悪いんだかっていうとこですけどね、本当にいや綺麗です。はい、最後はねこう勝った後はベインの鼻折れ煽りもちょっと入れてて、はい、なんか忍者悪いとかっていう感じでした。はい、つうかこの日ねまあすでに気泡の通り南だったんですけど、いや飛んできましたね。もうね第一試合このマッチアップでしょ、もうやべえなと思って、しかもレモンさん持ってたから気が気じゃなかったんですけど、なんとかセーフでしたね。はい、まあ、何よりも忍者スペシャルをですね真正面から見ることができたのがもう最高でした。被弾視点つの、はい、ウルフが避けた上に俺の一個前ね異列の人がこう避けたので、実質食らったのは国斉藤です。いやもう最高すごかったな。はい、そんな第1試合でございました。お次第2試合シングルマッチ、稲葉大輝大和田優です。この試合8分21秒、 DDD デンジャラスドライバー大輝合ってっかな。はい、で稲葉が勝利しました。大和田試練のシングル5連戦と言われてるとか言われてないとかっていうことで、4月6日の清水の杉浦戦、4月7日大阪の忠助戦に続いてこの日が3戦目でした。がですよ、なんとですね、4月8日に行われたマンデーマジックでなんとジェイク戦まで挟まれるっていうねあれっていう追加振動みたいなね感じでした。 はい、ということで実質4戦目になってしまいましたこの稲葉戦です。実際大和田がどれぐらい健闘するかっていうよりは、稲葉がどれぐらい大和田を引っ張り上げるかっていうところにちょっと注目をしてました。結果としては、まあまあまあまあです、まあ、とりあえずフィニッシュ前のラリアットは相変わらずのぶちかまし感というか、これ稲葉のね一番の見せ場に今なってんじゃないのかなというところもありまして、で最後は DDT でフィニッシュという形でした。大和田ねまだまだやはり先輩レスラーに勝つというところは至りませんが、勝っちゃってもおかしくないぐらいのところにたどり着いているのがすでにすごいというのがあるんじゃないでしょうか。まあ正直お客さんも舐めてる部分もあると思うんです。ちょっとね稲葉ファンの人からしたらてめえってなるかもしれないんですけど、でこの日の逆さ抑え込みとか、っていうところでちょっと一瞬ねドキッとさせられたのは、もうこれ大和田優が頑張ってる証ですよね。はい、素晴らしいと思います。はい、お次はどこになるんですか、この方。あ、そうですね、4.1 を次 4.1 を品川で、佐々木うるか、さらには、この締めが剣王ということで、マンデーマジックでね余計なの挟まったらまた続いちゃいますけど、5番勝負注目の試合が続きますと。なかなか勝てなさそうですけどね、唯一佐々木うるかは後輩ですからはい、頑張ってほしいです。次第3試合6人タッグマッチです。アンソニー・グリーン、陽平忠介 VS モハメド・ヨネ・小峠・土地弘樹は8分50秒グッドルッキングパイルドライバー出たで、忠介が弘樹から勝利です。GLG VS チームノアになりました。まずねチームノア入ってヨネがコスチューム変えてきましたね。黒赤でファイヤーパターンということで、いやこれかっこいいっすね。はい、このヨネのコスチュームのかっこよさに加えてというかですね、を上回る形で AG の入場がかっこよかった。いやね、もう AG 本当いよいよ板についてきたなという感じで、まあ縁あってですね手放し状態枠だったんです、手放し応援枠だったんですけど、いよいよですねもう伴うもの伴ってきたなという感じで本当素晴らしいです。もうこの試合でもね見せ場そんな多くなかったんですけど、ちゃんとですねいいシーン作ってて、で AG ならではのシーンみたいなのがね作ってるのがすごいなと思いました。丸藤がお気に入りみたいなのも言ってたんですけど、納得ですね。はい、こういう選手はやっぱね団体自分が作ったらね一家に一台じゃないですけど一人は置いときたいレスラーだなとか思いますね。はい、対するチームノアはそうだな、小峠がちょっと明確な上というか噛みつくような相手がいなかったので、最近見せてる息の良さとガッツがですねちょっと鳴りを潜めちゃったのが残念でしたかね。はい、やっぱりね先輩パイセンとがっちりやるのがね小峠いいなって感じですね。陽平忠介のジュニアタッグチャンピオンがいるのでなんかあるかなと思ったけど何にもなしシングということで、はい、最後忠介のラリアット無双からのグッドルッキングパルドラを見れたので、はい、言うことなしです、文句なし、ありがとうございます。次です、第4試合6人タッグマッチだが小川義成佐々木うるか VS 近藤修司大原はじめ宮城ずんたです。ちょっとねだが小川うるかは強すぎんかということで、ね、12分10秒レフリーストップ、スリーパーで、佐々木うるかは宮城ずんたから勝利ですと。うるかが刹那のスリーパー層ですね、やられてたところ張り手一発でベロンとめくってそのままスリーパー、これずるいずるいですね。もうずんた腹筋割れたしさ、そろそろ何かあるかなとか期待してたんですけどね、何も分かった。この試合もだいぶハッスルしてたんでいよいよとか思ったんですけど、はい、大原はじめもダガにはね結構こう引き続きライバル感むき出しだったし、ここも良かったんですけどね。はい、次の相手が決まっていないチャンピオン、ダガ GHC ジュニアチャンピオンです、がいるのにこの試合もですね何も起きなかったですね。はい、チャンピオンいるのに何も起きない2連続のアナウンドをしたいんやって感じです。いやでもこのウルカとね次大和田でしょ、いや大和田頑張ってほしいな。はい、です。プロテクトする必要ないでしょウルカはね、はい、とか思うんですけどね。はい、ということで次第5試合 GHC ナショナル選手権です。いやこの試合始まった段階でだいぶ興行時間ですね早かったんで、あれ今日もしかしておけつとか思ったんですけど、結果大丈夫でしたね。この試合は15分12秒ウラカンラナで、 早田がジャック・モリスから勝利してます。ジャック・モリスチャンピオンが4度目の防衛に失敗して早田が新王者となりました。早田がですね、小川義成仕込みのチートを使って世紀の大誤信を引き出してですね、勝ちまして、新チャンピオンとなりました。これすごいですね。まあ、ジャクモリ人気がまずかなり来てるというのがあります。モリスコールも来てたりしたしね、まあ、そんだけジャクモリの防衛ロードが充実してたということだと思うし、これからもジャクモリの防衛ロード見たいという期待感もあったのかなというふうに思います。で、試合は体重差、やっぱりジュニアとヘビーですから、これを意識させる展開でした。ジャクモリは力技を結構早仕掛けで、ね、出してたんで、ちょっと焦ってる感があったりとか、それから格下に追い詰められるとバタバタするみたいな感じで、結果ねベルトまで持ち出しちゃったりして、はい、そんな展開もありましたね。で、金的被弾、あのマンデーマジックで金的食らって、その、まあ、仕返しでこの試合も金的決めるんですけど、はい、最後は、早田の挑戦が決定した時と同じチートフィニッシュでしたね。ということで結構ねモリモリでやってきました。まあ、前回防衛ジャクモリが防衛戦やった AG 戦もそうだったんですけど、意外とこう練り込む型なんですかね、なあ、嫌いじゃないですねこういうのはね、はい、です。あ、まあ、とはいえ勝ったのは早田なんで、はい、早田も良かったです。ロープ越しのヘデックとかね、それからインパクトのある塩味インパクト、これ良かったですね。で、あとムーンサルト、ノラって言いながら決めたムーンサルトが超かっこよく、すげえ綺麗でしたね。改めてこの人もグレートムーンサルト使いです。はい、ということで、ジュニアの早田がですね勝ちまして、まあ大方の捉え方としては GHC ナショナルっていうのはセカンドチャンピオンシップだったんですね。そう、まあ実際そうやって機能してた、このナショナルオーザジャクモリワグナーとね機能してたんですけど、これがちょっとジュニアの人が巻いたということで変化が生まれそうな予感ですね。で、これ持ったままね、早田 BOSG 行くんですかね、ちょっとそこも注目です。はい、ということで、あの早田勝利でちょっと喜んじゃいましたガッツポーズしちゃった。あ、それからあの AG のセコンドワーク完璧でした。はい、タッグチームとしてもねちゃんと機能してんなって感じでしたね。はい、です。セミファイナルです。東京スクランブルスペシャル8人タッグマッチということで、東京スクランブルってなんじゃいって感じなんですけどね、はい、よく分かりませんでしたが、あの試合が面白かったので気にしない。マッチアップですね、イホデドクトロワグナージュニア、ジェイクリー、正木タメヤ、大岩良平、バーサス丸藤直道、杉浦隆、白崎子、藤田和之ということで、スターどころを一気に集め上がりまして、はい、最後は18分17秒ゴーアンラリアットで塩崎が大岩から勝利をした試合です。と、いや本当面白かったです。丸藤大岩のマッチアップから始まりました。まあ途中いろいろあってですね、結局最後も大岩が負けるんですけど、このねメンツの中に入って大岩良平が何の不足もなく戦い切ったの、ちょっとやばくないですか。いや育ちがいいとかなんのかあれですけどね、すごい、これが本当一番の衝撃でしたこの試合の。はい、まあそれ以外もいろいろありましたけどね、藤田とのマッチアップではエルボー一発で吹っ飛ばされたもののですよ、キャメルクラッチやられて、でそのキャメルクラッチをテクでねちゃんと切り返して、さらにキャメルクラッチやり返すっていうところで、いやこれがなんかちょっとハートの強さも見えたしね、良かったですね。この人がいつか NJPW に帰ってしまうと思うとですね、もう惜しくて仕方ないんですけれども、はい、ノアの大岩良平っていうのはね見れるの今だけですか、ここもねちょっとがっちり焼き付けておきたいななんて思いましたよ。はい、で省略した途中の話そこで終わらせるって思った、はい、すいません大丈夫です、ちゃんと話します。途中の話ピックしましょう。そうだな、大阪で思いのほかあっさりと決着がついてしまったジェイクと塩崎ですね、これがまだ続きそうな感じ、あの塩崎がまだまだ諦めてないという感じですね。ジェイク完全格上宣言をしました。実際ですねここに異議を唱える人はおそらくいないんじゃないのかなと思うぐらいなんですけれども、はい、まあそれでもですね塩崎諦めてないっていうところが良いかなと思いました。まだまだ続きそうです。ちょっとねコール合戦でゴー君完負けしてたの悔しいですね。意外とジェイクのコール合戦ってジェイク負けること多いんですけど、特にこの間ワグナーなんかね完負けしてましたけど、ゴー君負けちゃった悔しいな。はい、モメンタム引き上げてほしいです。 それから杉浦北宮、これはもう信頼のぶつかり合いをお見せいただきまして、あざすって感じです。2列目から見たですね、保持式なだれ式ブレンバスター AKA お杉のお杉はもう最高でしたね。はい、保持時間いつもよりも長く保持しておりますって感じで良かったです。あとはワグナーですね。ワグナーはまず丸藤とのマッチアップでアゴアゴを4回も、これは丸藤様々ですねお見せいただきました。それからワグナー塩崎、これすごかったね。特殊効果、特攻を使わないですね、はい、人間の体による爆破マッチが行われましてすごかった。本当にゴー君のチョップとワグナーのチョップ、これはね素晴らしかったですよ本当に。これがあるからノア来るんじゃいっていうぐらいの、はい、すごい爆破ぶりでしたね。本当手に爆弾爆竹ね仕込んでんじゃないのと思うぐらいですよ本当。はい、で最後はねゴー君がまあゴーアンラリアットで取ったわけですけど、フィニッシュシーンがですね相変わらずデタラメでしたね。はい、ゴーフラッシャー、狙いで、ゴー君がブレンバーさんの体勢で持ち上げるんですけど、これを、大岩がスモールパッケージで切り返します。ただそのままフォールにはいけず、そのままさらにもう1回転というか半回転ゴロンとして、ちょっとね無理くりでしたけれども、スモールパッケージの体勢からそのままゴーフラッシャーに切り返すっていうわかるこれもう超出たらめで、まあさすがにこれキックアウトされちゃったものの、最後はね圧巻のゴーアンラリアット、意外会心の一撃でしたね。やっぱなんだろう、ラリアットぶち当て対象としてもね大岩良平の体は優れてますね。やっぱ体でかいの大事だな。はい、ということでこんなですね、最初マッチメイク見た時はクソみたいなね8人タンクだなと思ったんですけど、なんだこれと思ったんですけど超面白かったんで、もう言うことなしです。もうスクランブル大好きって感じ地方はさ、もう地方のさその都市名にさスクランブルつけてこれメインでやればいいんじゃねえのってぐらい、そんぐらいすごかったです。はい、そんなこんなでまあセミ前で衝撃の王座移動があり、でこのセミでノアのトップ陣によるですねサービス肩マッチがですね、サービス供給肩マッチが来て、完全に客席温まった状態でメインがスタートする、はい、理想的な興行流れですね。これなんなら煽り V ちょっと欲しかったな。はい、です、ということで清宮海斗 VS 剣王シングルマッチです。23分49秒変形シャイニングウィザードで清宮海斗が剣王から勝利ということでですね、この試合序盤の展開の端折りと、それから4の字下りがですねなかったというところがあって、その辺組み込んだら完全 GH 戦級だったかなという感じです。はい、とはいえめちゃくちゃ面白かったです。剣王が清宮の過去を持ち出したことばかりがですねフォーカスされてたんですけども、それはねいろいろあれやこれや言ってるんでちょっと国際と的に置いといて、根っこというか、はい、の話ですね。この試合は去年の3月からにジェイク、まあ、2月に岡田に負けて、で3月にジェイク相手に来たばっかりジェイクに GH 戦を落として GH を落として、でそこ以来トップ戦線から離れてる清宮に対して剣王が、ヤングライオンの重りっていうちょっとトゲあるけど芯食った物言いで、こう現状再認識させた上で、まあ、結果引っ張り上げるのが目的だったのかなというふうに思いました。清宮が回答もう一度ねメインステージで引き出すというかいう感じなのかなと思いました。はい、で試合です。試合は序盤からもう怒りの回とかですね剣王を攻め立てます。西側一石完全破壊からの南通路練り歩き一部で噂されてるサイコパスぶりもね納得の荒ぶり具合でしたね本当ね、はい、それからこのねシャイニングウィザード結構この試合いっぱい見ることができたんですけど、まあねちょっとねこういういい話の時にあんまこういう言い方したくないですけど、やっぱね真田のシャイニングウィザードがいいとか言われてるんですけど、いやどう考えても清宮の方がうめえだろっていう綺麗だろっていうね、ちょっと強調しておきたいですね。出しどころはね確かに真田の方がいいし美味しいとこ取りしてますけど、まあ、特に直伝フラグも立ってないので、まあ、勝手に使ってるだけですからねあっちはね、はい、やっぱねさすが正統後継者のシャイニングウィザード出してますよ。行き過ぎないから実質決意絵になってんのが真田のシャイニングウィザードですからね、負けるなっつって、はい、緩和球体で 場外戦結構あったんですけど、まあ、2度目の場外戦でようやくね、あのアンクルで捉えて、そこからの逆立ちさせてのキックと、この後セカンドコーナーからの PFS、 場外 PFS、 これを剣王がぶち込むまでずっと清宮ターンでしたね。でちなみにこの大技2発がですね、目の前で展開されまして、もうやばい最高で、あれ食らってその後もね試合するんだから、やっぱプロレスラーすげえっすわ本当に。はい、まあ逆転シーンもあれどですね、大きく剣王にペースが触れるシーンがなかったかなと。で清宮が剣王が清宮をもうほんとね、これ余すことなく引っ張り出してくれた、ね、ハートって感じで見てました、ありがとう剣王みたいな。はい、中盤でエルボー2連発、それからサイクロンホイップ2連発っていう、あのまあ何かテンプレね、昔から見るアメプロで見るテンプレシーンみたいなやつからのドロップキックでカイトコール一色になった、後楽園がカイトコール一色になったのはちょっとフェイバリットシーンですね。あそこ燃える、何回見ても燃える、超好きです。はい、で間はね2023年1月 の、 あの日本武道館のセミファイナルで紡がれたあの清宮剣王のビッグスポットが差し込まれながら、はい、どんどん試合が進むということで面白いですね、当然ね、そうなったらね。終盤です。コーナーに登った剣王に、あれか、腰への PFS 食らって、で、とどめの PFS 狙いに、で、コーナーに登った剣王に、清宮が食らいついて、でね、さらに、こう、必死に食らいつきながら、最後、生頭突き決めて、生頭突き、生頭突き決めてからのスーパーフランケン、ここすごかったっすね。この気合、のね、ちょっと泥臭い気合的な部分、それから、ね、あの生でやっちゃうゴツッと落とせる頭突きからの超ウルトラビギスーパーフランケンシュタイン、このこうギャップというか、これ最高でしたね。でちょっと剣を受け身回りすぎて腰からボザーで、お尻というか腰から超落ちてすげえ痛そうだったんで、めっちゃ心配しちゃいましたけど、はい、まあ、このシーン含めたラスト5分のクロージングストレッチはもう後楽園が興奮のるつぼと化しました。最後本当2発目のハイキック耐えてから、のこうハルクアップというか、狂乱モード入って、でドラスクエンズシャイニング決めて、でクライマックスです。狂乱のプロレスラブ、髪振り乱しながら、ね、プロレスラブポールしながら、よだれ出しながらみたいな、でこうもう独特のロックオンみたいな感じで、フレア×武藤みたいな感じで最強のコラボが来ましたね。これが清宮だとしたら最強です本当に。はい、で完璧な変形シャイニングウィザード、これ名前ね、はい、よろしくお願いしますなんですが、はい、これ決まりました。あの相手の頭を持ちながら決めるシャイニングウィザードなんですけど、これさちょっとあんま言っていいのかどうかあれですけど、まあ、相手の頭持ったまんまね膝横からぶち込むじゃないですか。最近ちょっと内膝に切り替えてきつつあるんですけど、この日ね、あの膝当てる側の手リリースしてんすよね。あ、離したと思ってえぐみたいなもうそんなさ瞬間的な細かいところまでいいっすよって感じちょっとしたんですけど、いやでもすごいな本当に、はい、素晴らしいフィニッシュで終わりました。グレートマッチ、試合後マイク握った清宮ですね、剣王との絶望を宣言します。お客さん当然です。清宮応援したけど、俺も応援したけど、俺もって言いました。これを跳ねのけて、しかしあの自分の道を突き進むと宣言しました。いやもうね待ってましたよ本当。改めてこの清宮がシングル路線にこう加わってくることでできる分厚さっていうのはね待望でしたからね、はい、でここでね最後終わっちゃうと、まあ、今までの清宮書いてるんですけど、ここで終わんないのがですね、清宮書いて2024です。あの九段の T シャツに触れてですね、心理戦には一切効き目がなかったことを宣言します。はい、そりゃ勝つわな、はい、でさらには臨時のサイン会まで敢行するということで、もう素晴らしかったですね。笑顔で、はい、を振りまいて最後も帰っていくということで、あのタフマッチの後に元気やね本当、はい、素晴らしかったです。大団円でした、はい。ちなみにこのサイン会なんですけど、 50枚限定で販売されたデコ狭いがぐり坊主ティーを持ってる人だけが参加できるということで、まあね、試合前に販売して瞬殺されて剣王がサイン会したわけですけど、これね、剣王と9名のサインダブルサイン入ってるんですよね。もうレア、これ買い逃しました。いやー、こんなのがあればねーと思いましたけど、買うべきでしたね。ほんとオマールエビのラーメン食ってうまいうまい言ってる場合じゃなかったです。ほんとこれな、ほんとにはい、ってな感じでございます。この日はですね、まあ試合開始前、あの亡くなった、あけぼの選手の追悼ゴングから、転換とゴングから始まったので、少しねちょっとやっぱ出だしが重ためでしたけど、終わってみれば 3.31 後楽園に続くグレートショーになりました。この勢いをね持続してほしいですね、ビッグマッチへと。いや、しかしですよ、最近馴染みの深いレスラーの訃報が相次いでるのがね、もうとても残念です。あと、人はいずれ死ぬ生き物なんですけど、引退しないでリングを離れちゃうっていうのはね、やっぱ寂しいもんですね。はい、こうね、あけぼだけじゃなくて、よしえとか、はい、改めてこう亡くなられた方々、レスラーに、プロレスラーとして亡くなられた方たちに哀悼の意を表しつつ、リングで戦うレスラーにも感謝して終わりたいと思います。はい、ということで、国際等のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションはそれです。意見感想やご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトで、エクスポしてください。それから特のプゴト、毎週土曜10時ぐらいから、はい、やっておりますので、スタンド FM でやってますので、アプリを落としてですね、サブスクっていただければ楽しいお話ができるかななんて思っておりますので、今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。4.14 品川も異界でかですよ。